森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの藤原です。質問が届いています。20代会社員男性からの質問です。知人が自閉症スペクトラム障害のようです。物事のけじめのつけ方がわからないと言っています。例えば親や兄弟が起こしてしまった不具合に対してしっかりとけじめをつけて再スタートをしという話をアドバイスしていますが、そのけじめのつけ方がわからないとおっしゃるそうなんですけど、先生どうでしょうか。お願いします。
はい。こちらのご質問なんですけど、
はい、
結論から言いますと、
はい、
けじめをつけてっていうことに関しては、理解に関してはできますと。
はい。
ただですね、こちらの方、このご質問の通りに、もし説明されているのであれば、
はい、
確かにおそらく伝わらないんじゃないかなっていう感じの。
ああ、そうなんですね。
はい。ちょっと発達障害の場合っていうのは、結構ね、空気を読んだりとか、暗黙の了解と言いますか、細かいところは言わなかったとしても、わかりますよね、的なところに関しての解釈っていうのは結構、やっぱり、苦手というか。
苦手なんですね。はい、
苦手で、訓練したらある程度は、それも、理解はできるようになるんですけど、ただどちらかというと苦手な方なんで。
はい。
で、じゃあどうしたらいいかっていうところで、こちらに関しては、3つほどやり方があるんで、ちょっと順番にお話ししていきたいんですけど、
はい。
伝え方ということで、
はい。
1つ目が、
はい。
例えば親や兄弟が起こしてしまった不具合に対して、しっかりと手詰めをつけてっていうことだったと思うんですけど、
はい。
で、再スタートっていう、この話のアドバイスに関してを、
はい。
できれば、図解にて、イラストでもいいんですけど、
はい。
こういう場合のけじめのつけ方っていうのを、フローチャートというか、一定の流れみたいな感じで説明した方がいいですね。流れみたいな感じで、
はい、
こういうトラブルが起きた時にどういうふうにけじめをつけたらいいのかっていうところで、
はい、
で流れとか、あるいは動画とかでもいいんですけど、
はい、
発達障害って結構やっぱりこう口でこの言ったこととかに関して、その言葉だけを結構そこから受け止めて情景とかイメージしてっていうのがやっぱり苦手なんで、
はい、
でその辺を考えるとイラストとか図解とかを入れて具体的に説明してあげた方が伝わるんですよ。
そうですよね、わかりやすいかもしれませんね、その方が。
でそこに関してはだから多分この質問されてる方が、発達障害の方が、どういうふうな解釈をされるとかっていうのを、ちょっと多分イメージできてないんで、こういうふうな感じの、若干こう濁してるというか、
はい、
抽象的なものの言い回しで、分かりますよね的な感じで言ってるかと思うんですけど、
はい、
そこに関しては、図解とかイラストとか、あるいは動画とかでちゃんとそのけじめのつけ方、例えば親や兄弟が起こしてしまった場合の不具合に対してのけじめのつけ方、
はい、
そちらに関してを、ちゃんと説明した方がいいですね。
はい。
で、まあ、あの、まあ、伝え方にということで、
はい、
あるいはそのケーススタディでけじめのつけ方を解説すると。
はい。
まあ、例えば、あの、まあ、だから、結構具体的に例を挙げて、その話した方がいいと思うんですけど、
はいはい。
例えば、この親や兄弟が起こしてしまった不具合に対して、しっかりとしたけじめっていうのを、けじめっていうので考えたときに、
はい。
単に、例えば、親や兄弟に対して、まあ、謝罪、まあ、お詫びですね。
はい。
あの、まあ、そちらを伝えるだけでいいのかとか、あの、まあ、いろいろ、けじめのつけ方でもいろいろあるかと思うんですけど、
はい。
まあ、あの、まあ、あのね、よくはね、やっぱお詫びして、で、あとは、まあ、あの、ね、会社とかだとよくはね、やっぱ反省文であったりとか、
はい。
あるいは、その、まあ、同じ失敗を起こさないために、まあ、どのような対策をするかみたいな。
はい。
そういう、まあ、お詫びした後に、まあ、同じことが起きないようにということで、こういうふうに気をつけていくみたいな。
はい。
そういった話になってくるかなと思うんですけど。
はい。
とか、なんかまあ、まあ、これあくまで親や兄弟とかですけど、例えばまあ、仕事とかでね、何かしらこう、トラブル起こしてしまったりとか、なんか問題起きたことに対して、まあ、けじめをつけるとしたら、やっぱり一つの取り方としては、例えば、あの、何かのプロジェクトで関わってたときに、まあ、例えばそのプロジェクトからは、あの、まあ、ちょっと責任を取って、まあ、このプロジェクトからはちょっと離れますと。まあ、僕、あの、まあ、トラブルとか出してしまったんで、まあ、今回は責任を取ってみたいな。あの、このプロジェクトに関しては僕はもう、あの、やりませんというふうに、まあ、お詫びを、で、意味も込めて、で、まあ、っていうふうな感じで、けじめのつけ方っていろいろあるじゃないですか、パターンによって。
はい、はい、はい、そうですね。
その、そういったそのケーススタディでのけじめのつけ方っていう形で、まあ、あの、まあ、その、全部挙げてたらキリがないので。
そうですよね。だって、グラスを割ってしまったら、それを便装するになっちゃいますしね。
そうですね。そういう、例えばですけど。で、そんなもう、キリがないじゃないですか。
はい。
だからね、まあ、で、このケーススタディに関しても、やっぱり、その、いろんなパターンがあるんで、まあ、全部やらなくてもいいですけど、まあ、3つぐらいはね、なんかちょっとケーススタディで言ってあげてもいいのかなと。
そうですね。
はい、説明してよ。で、まあ、それを考えた上で、まあ、もう一つ、まあ、あの、3つ目として気をつけて、まあ、いかないといけないこととしては、
はい、
まあ、あの、前提の違いを意識して、けじめのつけ方っていうのを伝えると。
はい。
あの、まあ、これ、まあ、要するに、まあ、あの、こちらに関してはね、まあ、やっぱり、あの、発達障害の特にコミュニケーションについてっていう話で何回かしてますけど、
はい。
そもそも、ま、会話に関しては、自分の前提と相手の前提というのは必ず、まあ、ほぼほぼ違うわけですよ。100% 全く一致するということはありえないんで。
はい。そうですね。いつも知って、おっしゃられてるので、はい。
で、まあ、今回の場合の例でいきますと、
はい。
まあ、その、けじめのつけ方って言っても、さっきちょっと例で出ましたけど、例えば、まあ、あの、まあ、なんか食器割ってしまったと。
はい。
で、その割ってしまったものを、例えば、まあ、あの、弁償すれば、けじめのつけ方になるのか、あるいは、ま、お詫びをするだけでいいのかとか、
はい。
例えば、それが、なんかその、例えば、夫婦茶碗だったとするじゃないですか。
はい。
で、まあ、割ってしまった時に、弁償の問題じゃないってなるかもしれない。
ね、はい。
なるかもしれない。よくあるのが、まあ、よくあるかわかんないですけど、まあ、で、そこでやっぱり、損害賠償とかね。
そうですね。
っていう話にも発展するのかなっていうところも考えたときに、はいはい、まあ、その、そういう、まあ、要はけじめのつけ方って言っても、前提によって話が結構変わってくると思うんですよ。
はい。そうですね。
そこに関しても。だから、あの、今回のこの、まあ、こちらのご質問の方も、例えば、親や兄弟が起こしてしまった不具合っていう、その、じゃあ、起こしてしまった不具合って何なんだっていう。
うん、そうですね。
あの、具体的な説明がないですよね、例えば。
はい。
今回の質問の場合でいくと。
はい。
だから結構ね、まあ、質問とかでも、まあ、ちょっとよくありがちなんですけど、
はい。
前提とかが具体的にわからないような質問の仕方をすると、回答者の方をちゃんとした回答っていうのを伝えることができないわけですよ。
そうですね。
そもそもで言うと。
はい。
なんで、まあだから今回の場合でしたら、その、この質問者さん自体に、やっぱりちょっと問題があるんじゃないかなと。
ある、はい。
あの、まあ、その伝わってない原因で考えたんですよ。
はい。
まあ100ってことはないですけど、まあ50、50って感じかなとは思いますけど、
はい。
まあその自閉症の知人に関しても、まあその、 問題はあるかと思いますよ、もちろん。その、
はい、
こうそういうふうな、要は例えばけじめのつけ方に関しても、その分からないって言ってるってことは、質問したらいいじゃないですか、分からなかったら。
そうですよね、
けじめに関しても、うん、
はい、
だそこもやっぱ発達障害もそこが結構あれなんですけど、結構僕もねそうだったんですけど、やっぱね分からなくても質問できないみたいなところがあって、
はい、
なんかこんなん聞いたら恥ずかしいとか、なんかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
いろいろあって、なかなか聞けないみたいなのがあるわけですよ。
はい。
だから今回の場合でいくと、まあ、そういう前提とか、まあ、全体を、見て考えたときに、まあ、まず1点目が、その、自閉症スペクトラム障害の、
はい、
まず知人がですね、
はい、
具体的な質問とか確認を入れて、まあ、けじめのつけ方に関してもっと質問すれば、
はい、
多分こういうふうな、理解できないとかっていうふうな話にはならないと思うんですよね。
ならないですね。
ならないと思うんです。で、まあ、なんでかというと、僕も、まあ、僕はまあ高機能自閉症ですけど、
はい、
まあ、自閉症に変わりはないわけですよ。
はい、
でも、ちゃんとまあ今、仕事とかもできてますし。
はい、そうですね。
で、それはなんでかっていうと、やっぱり僕も同じような問題が起きてたので、やっぱその、ちゃんと確認してたんで、質問とかで。
はい。
やっぱり前提がわからん場合っていうのはね、やっぱり、どうしてもね、やっぱこう、いろんな人とね、こう、お話とかしてたら、やっぱありがちなんですけど、
はい。
なんかもう、わかってる体で喋る人とかいるじゃないですか。
はい、いらっしゃいますよね。
自分がわかってるから。
はい。はい、
で、まあそういう人たちに関しては、やっぱり具体的に質問とか入れて確認入れていかないといけないんですよね。
そうですね。
ここでおっしゃってる、ここはこういうことですよね、とかっていうふうな確認を入れる癖っていうのを、多分、これまでの習慣の中に、この、まあ知人の方はなかったんじゃないかなと。
はい。
僕もなかったんで、僕もなかったんです。だからまず1点目は、その知人の方が確認するように、まあ前提、コミュニケーションのに関しては前提の違いっていうのがあって、その前提の違いを意識した上で、まあ確認を入れて、まあ、取り違いの起きないようにっていうのを、まずは知人の方は考えないといけないと。
はい。
まあ、これが1点目。で、もう1点が、今度は実際、まあご質問いただいてる、方の、まあこの質問者さんですね。
はい。
その質問者さんが、肝心なところが抽象的なんですよ。質問の仕方もそうですけど、その親や兄弟が起こしてしまった不具合って、その不具合って何だって話なんで、
はい、
それを言わないとダメじゃないですか。
そうですね、全然見えないですもんね、
質問がね。
はい。
だから抽象的なんですよ。だから、まあ、僕もいろいろ仕事で、まあ、いろんな方とかとね、まあ、話とかしてますけど、やっぱりそういう人いてます、実際。
ああ、はい。
だからその何を聞きたいのかがぼやけてるみたいな。
はいはい、ちょっと明確にもう少しはっきりと。
はっきりと言って、だからその言ってる、例えば不具合っていうのが何なのか。
はい。
だからさっきの、まあ、例えばの例ですけど、例えば食器を割ったとかいろいろあるじゃないですか。
はい、そうですね。
何なんだっていうのを言わないと、具体的な回答ができないわけじゃないですか。
できませんよね。
できないですよ。だから今回のご質問でいくと、まあ、ざっくりで言うと、まあ、原因として、まあ、2つ挙げさせていただいた上で、まあ、特に、まあ、今回は特に質問者さんの目線に立っての回答にはしてますけど、はい、ただ、まあ、知人にもやはり問題はあるんじゃないかなと。
はい。
大体、そうなんですよ。やっぱりね、相手がいてる時っていうのは、やっぱりね、100% ってわけではないで、必ずどちらにも問題があるわけですよ。
ありますね。
必ずと言っていいほど、すれ違いが起きる場合っていうのは。
はい。
僕もありますよ、実際。まあ、何回もありますもん、本当に。
そうなんですね、今までたくさん。
何回もあります。で、しかも、まあ、けじめのつけ方っていうので、実際にその、まあ、ここでいうけじめのつけ方、例えば、まあ、このご質問者さんのけじめのつけ方としては、こうだっていうけじめのつけ方を、例えば、その、人とかにけじめのつけ方としてやったとしても、
はい。
またそこで別のその人が、まあ、例えばここの例で言ったら、はい、例えば親とか兄弟になってきますけど、
はい、
その親とか兄弟が、じゃあそのけじめのつけ方でいいのかっていうと、それはそれでまた違うわけですよ。
そうですね。
この場合はこういうふうなけじめのつけ方をしてほしいっていうふうな、必ず要望みたいなのがあるはずなんですよね。
はい。
そこには。必ずと言っていいほど。
はい。
だから今回の場合でいくと、やっぱりだからその親や兄弟とかも大体まあどういう価値観で、まあ、どんなけじめのつけ方を考えてるのかっていうのも、
はい、
質問の中に入れるべきなんですよ。
そうですね。
ないですもんだって。
全然見えないですもんね。
全然見えないですよ。だから全然見えないので、あくまで ある程度想像を働かせた上で、
はい、
想像を働かせた上で、まあその言うたら一般的というか、
はい、
ある程度一般的な回答になって、だから的確な回答にはならないですよ。
そうですね、はい、
そういう質問の仕方になってくると、
はい、そうですね。
なんで、まあ、質問者さん自身もやっぱりちょっと質問力というか、質問の仕方
っていうのは少しもう少しね、分かるように、
分かるようにして具体的に質問していただけると、もっとさらに、的確な回答ができるかなと、
はいはい、
いうことなんで、だからまあここでいうけじめのつけ方って言っても、最低でもまあ親か兄弟かと、まあこちらの知人の、まあ自閉症スペクトラム障害の知人と、まあ今回の質問者さんとで、まあ3人、
はい、
最低でも絡んでるのが3人じゃないですか。
はい、そうですね。
で、まあそのまあ3人のそれぞれのけじめのつけ方っていうのは、それぞれの解釈もあって違うはずなんですよ。
そうです、もうそうだと思います。
本当に、
はい、
まあ、なんでかって、人の価値観ってみんな違うじゃないですか、
はい、
全く同じ価値観を持ってる人なんて いないでしょ、はっきり言って、はい、多少なりズレがあるはずなんですよ、それぞれ、
はい、
その中で考えた時って、ね、やはり3人の価値観がどうなのかっていうのも踏まえた上で、
はい、
けじめのつけ方っていうのをちゃんと伝えないと。だからその一方的に、要はだから僕もまあ会社で働いている時とかありましたけど、
はい、
だからまあ例えば上司の言うことが例えば常に正しいかっていうと、別にそうでもないわけですよ。
そうですよね、はい、
実際問題として。でそれと一緒で、はい、例えばこの親とか兄弟、例えばこの質問者さんもそうですけど、そのけじめのつけ方が、例えば常にそのけじめのつけ方が正しいかっていうと、そうでもないわけですよ。
はい、
正しい時もあれば正しくない時もある。で、なぜそれが起きるかっていうと、人によって価値観が違うからっていう。
はい。
だから自分はこのけじめのつけ方でいいと思ってても、相手はそれで納得しない可能性は十分あるんですよね。
ありますね。それはもちろん、
必ず言っているほど。
そうです。はい。
で、まあ、平行線になって、結局なんかもう平行線で終わっちゃうっていうパターンも当然あります。
はい。
その辺も踏まえた上で、そのけじめのつけ方。だからあくまで僕とか私とか。
はい。
だから今回で言うと、親や兄弟か、もしくは質問者さんの価値観としてのけじめのつけ方としてはこうだっていう風な形で説明しないと。
そうですね。はい。
それが常に正しいってわけでもないんで。
ないですからね。
はい、っていうのは、その辺とかもよく踏まえた上で、やっぱりその、特にまあ発達障害の方に関しては説明してあげた方がいいかなと。
はい。
結構まあやっぱりそういう発達障害の方ってルールとかね、そういう規則とかってちゃんとしっかり守る方ですからね、逆に。
はい。
だから逆に言うと変なこう、はい、変な形でそのねじ曲げた形でこう伝えるのは良くないわけで。
そうですよね。はい。
なんでまあちょっとその辺も踏まえた上で、やっぱりその正しく説明してあげた方がいいかなっていうけじめのつけ方に関しても。
はい。
なんでまあそんな感じのイメージで、まあ質問者さんの方も、まあ、改めてけじめのつけ方について再度ちょっと伝えていただければ、まあその知人の方もまあいきなり 100% 理解できなくても、まあ 70% ぐらいは理解できると思うんですよ、ちゃんと説明したら。
はい。
で、まあ、はい。で、まあ、いろんなケーススタディがあるので、まあ、ね、その、今回のけじめのつけ方に関しては、これは親や兄弟ですけど、それ以外にもけじめのつけ方っていっぱいあるじゃないですか。なんか、トラブルとか、ちゃんが失敗が起きた時に。
はい。はい、
その時に、つどつど考えていかないといけないので。
そうですね。はい。
はい。っていうところで、だからまあ、そういったところも踏まえて説明するといいかなっていう感じですね。
はい。
で、まあ、回答の方は大体以上になるんですけど、なんか他に気になることとか質問ってありますかね？
特にありません。
はい。ということで、はい、まあ、回答は以上になります。
はい。ありがとうございます。今日は、20代会社員男性のからの質問で、知人が自閉症スペクトラム障害のようです。物事のけじめのつけ方がわからないと言って、質問が来ました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.